本日の聖書箇所はヨハネによる福音書6章34節と35節になります。新約聖書175ページです。ヨハネによる福音書6章34節と35節、新約聖書175ページです。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。本日の宣教は、私が命のパンであると、久米、宣教師方が、メッセージを語ってくださいます。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。その前に、賛美をともに、行います。アンテオケ聖歌の263番、我が力なる主。ご一緒のない方はご起立お願いいたします。
ございます。今朝も皆様、お近くの愛する兄弟姉妹の皆様と挨拶をして始めたいと思います。 はい、それでは初めにお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もあなたの日、誠実に私たちの名を呼んでくださり、あなたが私たちに礼拝するものとしてその恵みと祝福を与えてくださり、心から感謝いたします。あなたによって救われました、あなたを礼拝するものとして作られた、その本当にも私たちをあなたがこのようにして、あなたが作られたその本来の姿へと戻してくださり、今あなたの御前にまたそれぞれに使わされた場所から帰ってきました。どうぞ主よ、今私たちの心を鎮めてくださり、清めてくださり、あなたの十字架を中心として私たちがここに集められたことを覚えて、どうぞ主よ、私たちの一切をあなたに委ねながら、あなたが与えてくださる恵みと祝福を余すところなく受け取ることができますように、あなたの霊に満たされて、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し祈り賛美することができますように、私たちの存在すべてがあなたに捧げられる尊き生贄として、香り良き香となりますように、どうぞ聖霊様、私たちを捉えてくださいますようにお願いいたします。このところに来ることができずに病の中、主よ、あなたを求めておられる愛する兄弟姉妹がいます。またそれぞれ来ることができずにあなたを求めている愛する兄弟姉妹がいます。どうぞ皆様の上にもその恵みと祝福、この恵みと祝福が豊かにありますように。どうぞ私たち、あなたに集められた一つの群れとして、どうぞ同じ恵みと祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。心から感謝します。聖霊様、自由自在に働いてください。あなたに明け渡します。どうぞ私たちを用いてください。今日豊かに御言葉を与えてくださり、御言葉によって私たちを立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたに委ね感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日は私が月に1回主に与えられているご奉仕メッセージの日として、本当に私自身も心から主に感謝いたします。本当に夏ですね、最後8月25日、8月最後の日曜日で、最初は礼拝動画少し少なくて、皆さんそれぞれの夏休みを過ごしているのかなと思ったんですけれども、本当に皆様主に呼び集められて、今このようにして多くの愛する兄弟姉妹と共に礼拝が捧げられていることを心から主に感謝します。本当にこれが当たり前ではないこと、本当に今日の私自身が、自分自身が本当にここに立たされたこの恵みと祝福も当たり前ではないこと、また皆さんがそれぞれに置かれた場所が当たり前ではないこと、それ本当に今日私は皆様と共に賛美を捧げる中で、本当にただただ主に栄光をお返ししたいな、そのように思わされました。そしてその夏休み、夏の休みじゃないですね、夏の中で本当にいろいろな恵みと祝福が玉川教会の上に主が注いでくださいました。一つはですね、先週の土曜日、韓国のカンナム中央バプテスト教会から賛美チームの皆様が来てくださって、コリアン賛美集会を捧げることができました。賛美を捧げて皆様は金曜日のリバイバル祈祷会の中での祈祷会の前の賛美のチームだそうです。もっと大勢いるそうです。その中から数名の方が準備をして祈って備えて来てくださいました。そしてその中でただ賛美をするだけではなくて、自分たちがこうプロのようにこうどうだうまいんだろう、上手いことじゃなくて、私たちは玉川教会の皆さんと共に賛美を、主を賛美したいです。そしてその前にまず祈りを捧げたいです。リバイバル祈祷会に、玉川教会のリバイバル祈祷会に皆さん準備してきてくださって、本当に熱い主に、主を憐れんでください、その祈りを日韓ともに捧げることができました。そして本当に桜子先生が何度も語ってくださっているように、今この日本と韓国がとても情勢が厳しい状態です。本当になかなかうまくいかない、どうしてこんな風になってしまうんだろう、私たちはそのように思いますけれども、でも本当に主が韓国の皆さんをわざわざ日本にこの時に備えてくださり、送り出してくださり、私たちは皆さんを通して福音とは何なのか、宣教とは何なのか知ることができました。行きやすいところに行くんじゃない、自分が行きたいところに行くんではない、行くのに恐れを覚えるところ、神様に、あ、今なんですか、わざわざこんな時じゃなくてもいいんですか、そのような時に主は皆さんを導かれて玉川教会に来てくださいました。そしてまたその中で私たちはキリスト者として十字架の許しを受け取っています。その中で私たちは、あ、本当にこの日本が犯した罪、私たちの大きな罪があります。私はもう知らない ない世代です。それでもじゃあ知らなければそれでいいのか、そうではありません。私が日本人としてここに置かれたこと、私が日本人のクリスチャンとしてここに置かれたこと、そのことを通して主は私たちに悔い改めなさい、過去の罪もあなたがまず悔い改めなさい、そのように主の御前に悔い改めることを私たちに迫ってくださいました。その中で韓国の皆様と共にその本当に悔い改めを告白し、また互いに愛します、許します、そのような本当に誠の友になることができる、それが十字架のイエス様の技であることを私たちは深く覚えさせられた先週の出来事でした。そしてまたなお私自身が今本当に皆さん、私自身じゃないですね、皆さん本当に今覚えているのは私たちの愛する末盛桜子先生です。今本当に病の中で本当に傷んでおられます。それでもなお私たちの先生は退かず、本当にこのような状況の中にあっても主の御前に立つことを先生はたっと選んでくださいました。私は先週の出来事を通して、また桜子先生の姿を通して、この福音宣教とは何なのか、私たちがイエス様を信じます、そう口で告白するのはたやすいことです。今日皆さんと読んだように、ペテロはイエス様、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白しました。イエス様はあえて聞かれました、ペテロに。その信仰告白を喜ばれました。そしてその信仰告白の上に教会を建てると、主は教会を建ててくださいました。そしてこの後イエス様はこのように言います。私はあなたに天の国の鍵を授ける、黄泉の力もこれに対抗できない。教会に大きな力が与えられました、権威が与えられました、天の門を開く鍵が与えられました。そのように私たちに、主は私たちの信仰告白を喜んでくださり、教会を与えてくださり、今ももちろん私たちにこの教会堂を与え、私たちを信仰の共同体として選んでくださいました。それでもなお私たちは肉を持っています。本当にそれぞれ罪の中で、この罪との本当に戦い、その中で皆さん埋めいてると思います。そしてその後、私たちが本当にこれ私たちの姿だなと思うのは、このマタイの福音書16章のペテロの姿です。イエス様が十字架の道を話しました。私はこれから、21節ですね。イエスは言われた。ご自分が必ずエルサレムに行って、長老祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると、弟子たちに打ち明け始められた。するとペテロはイエスを脇を連れして、いさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。本当にすぐにつまずいたのです。イエス様が語られた十字架の道、それを私たちは肉で聞くとすぐにつまずきます。私たちは本当に聖霊の憐れみがなければ、聖霊様が働いてくださらなければ、人間の本質として、人間が持っている本性として、この肉が死ぬこと、痛みを受けること、私たちが本当に外から見たら不幸せに見えること、それは受け付けることができません。その後、しかしイエスはこういうふうに言われます。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。私たちはどうでしょうか。何を思っているでしょうか。自分自身の中から出てくるもの、自分自身が今立っているところ、私たちは主を告白します、イエス様を信じますと告白します。でもそれは誰のためですか。あなたにとってイエス様が必要だからですか。それとも私のこの罪を負ってくださって、救ってくださったイエス様のために私は生きたい、神様のために生きていますか。それが問われます。それが今玉川教会においても、目の前で桜子先生が傷んでいる姿を見るときに、また本当に私たちは霊的柱の牧師先生が病の中にあると揺れ動きます。本当に肉の思いと霊の思いが揺れ動きます。桜子先生にとってはもうしばらく休んだ方がいいんじゃないか、私たちはそのように思います。しかし私が見たのは、その賛美チームの皆さん、また桜子先生を通して、今日皆さんにと本当に分かち合いたいのは、この題名、私が命のパンである、それが桜子先生から、また賛美チームの皆さんから溢れ出ていたことです。私たちは自分たちのこの体を犠牲にするときに死ぬと思います。 私が損をすると思います。でもイエス様はこのように言われました。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るのです。この霊的な世界にあって私たちがイエス様の救いに預かりました。そして救いの中にあって永遠の命も受けています。復活の命を受けています。それでもなお私たちがいつまでもできません。あなたが与えてくださったこの十字架を喜んで受け取ることができません。人間のことを思う、自分のことを思っているならば私たちはそれを本当には失ってしまうのです。けれども私たちが牧師先生の姿を見るとき、また愛する兄弟姉妹が死のために戦っている姿を見るとき、その傷んでいる姿から私たちは誰を見るでしょうか。イエス様を見ます。イエス様の命を見ます。私たちは本当にこの命を捧げるときに本当に私たち引き裂かれます。これ以上私たちに何を求めるんだろう思います。でもその時に私たちが受け取るのはイエス様の命のパンです。私たちは捨てるときに受けます。それを今玉川教会のこの教会は今体験していると思います。今世界宣教とリバイバルが私たちの教会に与えられてもう10年以上経ちました。本当にこの教会は50年以上55年以上だと思いますけれども、歴史のある教会です。さまざまな思いの中でさまざまな苦しみがありました。でもその時に本当になぜそのようなことが起きたのか、ある意味で人間のことを思っていたからです。このペテロが語ったように、主よそんなことがあってはなりません。私たちは本当に肉の方を選んでしまいがちです。私たちは主の憐れみを受けなければ自分の肉を守る方を選んでしまいます。でもそれでもなお本当にその疲弊した教会が十数名になってしまった、本当に教会の中に残された尊い白石子夫妻や本当に数名の愛する兄弟姉妹の祈りを通してこの教会に回復を与えてください。その祈りを通して今インドネシア宣教に出て取られる野口ヒューマン先生が与えられました。そこから先生が本当に大胆に語ってくださり、人間のことを思わず神のことを思い大胆にリバイバルと世界選挙のビジョンを掲げてくれました。その時に私たちのこの教会も、私は知りませんけれども多くの分裂があったそうです。こんなことはできない、自分たちがこれ以上負担がなることはできません、人間私たちはどうするんですか、もうこれ以上捧げろってどうするんですか、牧師先生がやっと来たのに捧げるんですか、そのような思いの中にあって出てった方もおられるそうです。それでもなお私たちが選んだのは神の御言葉、神が語られたその御言葉を受け取ります。それを選んだこの教会に今このようにして10年以上経って回復が与えられている。桜子先生が牧師として生み出されました。そのような中から桜子先生が牧師として生み出されたんです。主に捧げたからこそ、また主の御言葉に聞き従ってこの十字架の道を選んだからこそ桜子先生の献身が起こされてきました。そして私たちは桜子先生が新学生にもかかわらず次の牧師としてと招聘するに全員一致で至りました。それは本当に日本バプテスト連盟の中では本当に珍しいことで、牧師が自分の教会母教会から生み出され、また新学生で承認されるということは本当に聖霊様の働きがなければ私たちは選び取ることができませんでした。しかしその中にあって5年経ち、今本当に多くの痛みを桜子先生が受けていることは事実です。でもこれがリバイバルと世界宣教です。十字架の道です。でもこれが私たち今本当に弱くなってしまうんじゃないか、桜子先生がこれ以上悪くなって立てなくなったらどうしよう、私たちはそのような肉的な思いに立ちます。でもそうではありません。目に見えていることではありません。私たちのこの教会に今どれほど主が働いておられるか、私たちは霊の目を開かれるときに分かります。私たちはまたこの本当にこの小さな足りないしもべですけれども、4月にバリ島への宣教へと送り出すことを信徒会で全員一致で承認されました。また一つにされました。本当に私自身も皆さん何も言わずにじゃあ祈りましょう、そのような信徒会の音を見て本当に主を恐れました。すべてが主の御手の中にあること、牧師が病なら礼さん行かない方がいいんじゃないの、そんな祈りも起きるかもしれません。牧師がこのままで立っていってリバイバルと世界選挙のビジョンはどうなるんだろう、そのように言う人もいるかもしれません。でも皆さんはそれを言葉にせずに主への信頼を示されました。それをどれほど主が今喜んでくださっていて、私たちのうちの上に恵みと祝福を受けているのか、それを本当に私は思わずにいられません。 今日のこの十字架の道、十字架の道が何であるか、本当に私たちは十字架によって救われたものです。イエス様が私たちの罪をすべて負ってくださって、全人類の罪をすべて負ってくださって、十字架について身代わりに死んでくださいました。そのことによって私たちは命を得、永遠の命をいただきました。それでもなお私たちはこのリバイバルと世界宣教、皆さんに与えられた使命に立つときに、その重たい、また痛い、苦しい十字架を見るときに、私たちは躊躇してしまいます。私を作ってくださった十字架を喜んで、本当に救われたにもかかわらず、私自身に与えられた宣教師としての使命も本当に簡単に受け取ることは、私自身も本当に目の前にしたときできないのが本当に事実でした。それを皆さんご存知でありますけれども、その中で私たちはそれでもなお選ばなければなりません。皆さん一人一人に与えられている十字架があります。この教会、まず私たちは信仰の共同体として主が与えてくださいました。私たちは人間のことだけを思わず、神のことを覚えて求めて生きる群れです。私たちはまず世界宣教とリバイバル、そのことを一番にします。そして主に与えられた、皆さんに与えられたそれぞれの十字架、家族の問題、夫婦の問題、子どもの問題、病の問題、経済的な問題、人間関係の問題、それも主によって十字架として与えられています。引き受けることができない、なぜ私があの人の罪を引き受けなければならないんだろうか、そのような十字架があります。それでもなお主が自分を捨てて十字架が追って私に従ってきなさい。でもこれは主の厳しい言葉ではないんです。愛の御言葉です。なぜならその追う時に私たちはイエス様を受け取るからです。今日の命のパンを受け取るからです。私たちがイエス様に救われたものとして立っていますけれども、イエス様を見ない、十字架を見ないで歩んでいくことは、私たちが誠の道に至る道を阻んでしまいます。ヨハネによる福音書6章34節ですね。先ほど朝礼羊に読んでいただきました。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。主のもとに行くときに主が満たしてくださいます。主のもとに行くとは何でしょうか。十字架のところに行くんです。主が追いなさいと言われた自分を捨てて、イエス様の十字架のところに行くとき、私たちのうちには飢えることがない、また乾くことがない湖が私たちのうちに溢れて出てくるようになります。ヨハネによる福音書7章の37節、新約聖書179ページ、お開きになる方は179ページです。ヨハネによる福音書7章37章7節、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。これはエゼキエル書47章で語られている命の水です。皆さんがイエス様のところに行くとき、自分を捨てて、今までの本当に自分で尽力尽きた、人間の力は尽きた、その時にイエス様のところに私たちは帰ります。主が与えてくださったその救いの十字架を愛して、主が与えてくださる十字架のところを選ぶなら、私たちのうちにはこの生きた水が川のようになって流れてくる。エゼキエル書47章で神殿のもといから命の水が湧き出てきて、泳がなければ渡ることができない川になったとあります。その水が皆さんのうちから出てくる。何よりもそこに皆さんのうちにイエス・キリストが住んでくださる、生きてくださっているということです。今私たちは桜子先生を見てそれを知っています。本当に人間的な、本当に目を見れば、私もそばで見ていると本当によく立っているなと思います。熱が出て体中が始終痛いです。夜も寝ることができません。けれども桜子先生を生かしているのは、イエス様の言う、私が命のパンであるイエス様です。先生の中から帰れることがない、乾くことのない命を私は見ます。またこの間来てくださった賛美チームの皆さんからも、帰れることがない命の水を見ました。ピンジョンさんという女性の方がいました。お母さんです。 4歳の男の子と中学1年生、そして旦那様と一緒に日本に来てくださいました。主を賛美するために来てくださいました。でも本当にもう主のために出ていくときには必ず迫害があります。そのようにしてミンジョンさんは熱が出てしまいました。当日の朝39度2分熱が出ていました。本当に私たち、それ私たちというか本当に私と桜子先生は大変だ、すぐ救急病院に行った方がいいんじゃないかってすぐそういうことを口走ったんですけれども、もう賛美チームの皆さんは分かったって言って、もうこうアイスのんしたり冷やすことをした、あとは祈ってください、祈ってくださったら大丈夫です。民情さんがそのように言いました。それが宣教です。そしてその私たちは本当に熱く祈りました。民情さんを癒してください。その後本当に姉妹は主に委ねて安息し、そして最後の練習に出てきました。そしてその後本番も何も、もう本当に何の苦しいところもないように主を賛美しておられました。私はそれを見て、あ、本当にこれが宣教であること、これがイエス様のために生きること、私は声楽を学びました。だからこんな風にして具合が悪くて扁桃腺が腫れてる時に賛美なんかできません、そんなことは言わなかったんです。主に与えられた使命を持ってここに来て、どんな体調であろうと主が私の泉となってくださる、命になってくださり、植えることなく枯れることのない主がおられる、私はその主を賛美します。そして賛美させ主が賛あ彼女が賛美してくださった賛美は本当に主を称える素晴らしいものでした。それを通して私たちはまた感動を受けました。そのようにして私たちは自分自身の中でいろいろなことがあります。人間的に本当に私たちのうちにあるさまざまな問題があります。でも主はそれを知っておられます。それを知っていて、私の十字架を担いなさい、それが私の愛である、あなたが自分の命を守ろうとするものはそれを失うが、私のために命を捨てるものはそれを得るとおっしゃってくださったように、自分の命を守るときに私たちはどうすることもできずに死んでいきます。それでも私たちが主の御言葉を信じ、主が与えてくださった十字架を本当に主を選びます。それを選んでいくときに、私たちのうちに本当に聖霊様の働きが豊かにあり、その時に復活の命が注がれて、私たちは十字架を通して復活の命に預かって立ち上がることができるのです。それが福音の私たちの原動力です。私たちはまず主に与えてくださった、主が与えてくださるこの愛の十字架、愛の十字架を本当に喜んでいただきたいと思います。簡単に喜べないのは本当に私もわかります。激しい激しい本当に苦痛の中、うめきの中でそれをいただきます。でもそれを受け取った時に、主は私たちに今までにはない、私の中から溢れる喜びを、また聖霊様の十万を、そしてイエス様が今も確かに来ておられ、私のためにずっと見てくださっていたこと、ここにおられるんだ、主が生きておられることを私たちは知ります。いよいよ私たちが、玉川教会が今本当に世界宣教とリバイバル、十字架の道を行くがゆえにいろいろなことがあります。ある意味で言うとしない方が楽だと思います。でもその時には誠の命のパンに預かることは私たちはできません。私たちのこの信仰は心の問題ではありません。私たちが命を通して、私たちが生かされている命を通して主を証ししていくものです。私たちを通してイエス様の愛があふれて、私たちが出ていくものになることです。私たちのこの存在、人生が主の栄光を表すものになることです。それをいよいよ私たちがこの時に、主よ、私たちに十字架を選ばせてください。人間のことを思わずに神のことを選ばせてください。私たちはあなたを信じます。もう十字架の勝利があります。私たちはそれに本当に信じて預かりたいと願います。どうぞ立たせてください、歩ませてください。また牧師先生一人だけでなくて、私たちも共に立ち上がらせてください。桜子先生がこのようにして命をかけて私たちに御言葉を取り継いでくださいます。また命をかけてこの教会の愛する兄弟姉妹のために取りなしを捧げています。取りなしの祈りを捧げています。私たちも応答していきたいと思います。パウロです。パウロが言いました。使徒言行録20章のところで、本当にこれは本当によくこんなことが言えたなと私も思いますけれども、これは本当に聖霊に満たされて、イエス様の十字架の愛に満たされて、その愛を知っている人、そして天国を知った人、天国への希望がある人の言葉です。使徒言行録20章の24節、皆さんでご一緒に読みたいと思います。使徒言行録の20章24節、新約聖書の254ページです。 新約聖書254ページ、使徒言行録20章の24節。3、はい。しかし、自分の決められた道を走り通し、また主からいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことさえできれば、この命すら決して惜しいとは思いません。アーメン。これは天国に希望があるからです。誠の救いを受けているからです。ペテロの中に命の水が湧いているからです。この私たちが目に見えるこの地上でこの人生が終わるのではないことを主が知っているからです。私たちは本当にこの恵みに預かりながら、追い求めながら、祈り求めながら、また一回一回私たちのこの肉が表される、このリバイバルと世界宣教十字架の道、私たちの本質が表されるところ、肉が騒ぐところで一回一回戦って、イエス様の十字架にその肉を委ね、貼り付けにされながら、私たちもこの道を主と共に歩み、いよいよ私のうちに主だけが生きておられる。いよいよ私はこの福音を語らずにはおられない。いよいよ私たちは出ていきたい、そのようなものになりたいと願います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇とおさま、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。私たちに今日語ってくださった御言葉を心から感謝いたします。十字架はあなたの愛です。十字架はあなたの愛の招きです。あなたは私たちを愛するがゆえに十字架を与えてくださり、追いなさいとおっしゃってくださいましたから、ありがとうございます。その時にあなた、私たちは自分を捨ててあなたの御言葉に聞き従う時、復活の命が注がれていきますから、ありがとうございます。主をどうぞいよいよ私たちを十字架の前に立たせてくださり、十字架を本当にいただいて、主よ、あなたが復活の主として私たちの前にどうぞご臨在してくださり、栄光を表してくださいますようにお願いいたします。そして主よ、私たちが目に見えている問題が本当に重要なのではない、あなたが与えてくださったこの命の中で、私たちがあなたの本当に命、あなたのために生きるときに、あなたの栄光が表され、すべての出来事は回復していくことをどうぞ教えてくださいますようにお願いいたします。私のために命を捨てる者はそれを得る、あなたはおっしゃいました。私の家族もあなたに委ねます。私の仕事もあなたに委ねます。私の人生もあなたに委ねます。またこの体もあなたに委ねます。どうぞ主よ、あなたの命のパンを私たちに与えてください。そのようにまず私たちを祈らせてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝し、またすべてを成し遂げてくださるのは主よ、あなたです。あなたにすべてを期待し委ねながら、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。